続いて、週刊トラベルジャーナルの、中国人客の購買パワー獲得術ケース64ですね。はい、外国人スタッフ教育のコツ、これはね、皆さんの会社にももうかなりいますからね。これどのところが気になりましたこの記事の中で。再翻訳ね。なるほど。現在ですね、特にこの1月、今年の1月ですね、1月ぐらいから本当に急激に増えてきたのが、こう日本のホテルとかショッピングモールとか、お店で働くそういう外国人の従業員さんの教育をしてくださいというオーダーが、すごい増えましたね。平均するとですけど、多分1ヶ月に10日間、1週間から10日間ぐらいはこういう仕事を従業員さん、外国人の従業員さんの研修をしてる感じですね。ここに書いたように、免税店だとか百貨店、アウトレットモール、テーマパーク、ホテル、そういったところで、やってるんですけども、本当に増えましたね、外国人の従業員の人数がでもこれはもう当たり前だなと思いますよね。東京オリンピックの2020年ですか、その時までには、外国人観光客を2500万人にすると政府は言ってますけども、目標ですね、目標。今年でなんとか1000万人ぐらいですよね、日本の、外国人観光客は。7年後にあと1500万人増えるって考えると、嬉しいですけどね、嬉しいですけども、今の日本国内のその日本人の語学力でこれだけこう不便な、思いをしてる外人客があと1500万人も増えたときに、それと同じようなペースで日本人の語学力が上がるかというと、そうは思えないですよね。多分無理でしょう。なので、もちろんポップを作ったりとかメニューをね、外国語で作りましょうなんていうのはもちろん大事なんですけども、やっぱりもう日本にいる外人さんたちにいかに手伝ってもらうかっていうのはものすごく大事なことだと思ってます。で、なんでかっていうと、やっぱり消費単価がもう圧倒的に違うんですね。日本人がこう片言で、どんなに良いマナーでもやっぱり所詮片言で、なんかこう英語のメニューとか指差しなんとかを使って接客した時の売り上げと、やっぱり外人スタッフが、ちゃんと説明して、十分にこうお客さんの質問にね、答えられたりする時の売り上げっていうのは、店の商品によりけりですけども、3倍とか5倍ぐらい違うんで、これが2500万人になった時の日本中のお土産が例えば何千億円売れるかわかんないですけど、1兆とかね、売れるかぐらい差がつくんじゃないかなと思ってます。で、そういう人たちに改めて研修とか OJT で指導すると、彼ら彼女たちのご苦労もよくわかるんですね。例えばですけども、外国人観光客とか外国人客対応で雇われているんです、基本的にはね、みんな。例えば中国人の人だったら、中国人スタッフの場合はやっぱり今うちのホテルは中国人が多いからとか、頼むよっていうことで雇われてるわけですけども、で、現実はその中国人が客が来ない日もあったり、来る時もあったりしますけども、で、尖閣問題みたいなことがあって、じゃあしばらく来なくなったという時に、 まあ、いきなり解雇もできないので、そうなると日本人客とか他の外人客をちゃんと応対しなさいってことになるんで、うん、慌ててこうもっと高度な日本語を勉強したり英語を勉強したりするということが、まあ、すぐ求められるんですよ、うん。まあ、もっともそのもうこの5年間ぐらいで街の中にあるコンビニエンスストアなんかではもう外国人のねスタッフが多いので、珍しいことではないと言いながら、ああいうそのいわゆるコンビニとかファーストフードのようなものっていうのはこうレジ会計のところだけですからね、基本的には接客といっても、うん、まあいわゆるコンビニとかみたいな、なんて言うんだろうな、そのこうファーストフード的サービスというか、で対してこうあの百貨店とかショッピングモールとか免税店で売るときっていうのはどちらかというとこうもっとガチンコで、まあ説明をしなきゃいけないので、まあフルサービスに近いものがあるんですね。うん、でそうなると覚えなければならない、単語がまあすごく多いんですね。でさらにその、お店によってはですけども、私が担当しているような例えば免税店みたいなところだと、何でも売ってるじゃないですか。こうお菓子類から化粧品類からお酒類から、お茶からなんかなんかジブリだキティちゃんだとか、はい、おもちゃ系からですね、なんか日本人形だ兜だ、浴衣とか、漆塗りのお椀とかですね、そういう伝統工芸品のようなものまで売ってますと、でこれがまあはっきり言うと毎週のようにこういろいろ何かしら新商品が出てくるんですね。でこれだけの広いアイテムでまた出てくる新商品のことを覚えなきゃならないっていうのは、まあ日本人でも大変なんですけども、それを母国語で覚えて日本語でも覚えて英語でも覚えるというこの作業自体がまあ膨大なんですよ。でこれにはやはりちょっとびっくりしましたね。だからずっと毎日何かを暗記してる、暗記するのも半分以上仕事で、だから往復の通勤電車とかでずっとそのパンフレットとか見ながら考えてるって言ってましたね。これを中国語、韓国語、英語、ロシア語で話すにはどうしたらいいかと、それでもなかなか追いつかないとは言ってました。はい。でそのこのこういった外国人スタッフの教育の難しいところっていくつかあるんですけども、まずですね、第一によほどこうやりがいがあって、なんていうのかな、価値のある仕事だというふうに分かってもらうようにしないと、やっぱり極めて短期で辞めちゃうんですね。短期間、単純にお金を稼ぐために、それが例えば留学生だったら、まあ学校のお休みの時だけ、とかですね、まあ現地に住んでもうご結婚もされてて主婦の方結構いるんですけども、まあ、この人たちなんかは本当に、まあかったるいなとかあまりに厳しすぎるなと思ったりするとやめちゃいますよね、でそれはその根性がないとかっていうんじゃなくてこう価値がわからないと、ただ頑張んなさいとか、お客様の失礼にならないようにしましょうね、奉仕の心みたいな、そういうことばっかりでやってるとやっぱり離脱していきますよね、でこれはもうここに書いてある通りで当たり前なんですけども、おおよそ外国人で日本に留学来て日本語を全部喋れるようになって、暮らせるということは、まあ、よほど優秀な人たちですよね。優秀で結構やはり地方、中国の地方とか、そういうところから来た人たちっていうのはインドネシアだってインドだってそうですけども、やっぱりその町村のエリート、どちらかというとね、小さい頃から期待されてて、まあ大学なんかはすごい狭き門で、それを卒業してでさらに日本に留学してでさらに日本の大学院出てみたいな方々が多いので、まあそういう意味ではもう本当に学歴的にはスーパーエリートなんですよね、でさらに日本語も英語も話せますみたいな人たちに、やってもらうわけですからね。でそのぐらいの人たちにやってもらうとありがたいんです。こちらもあらゆる角度で語学対応もできるし、やっぱり言葉遣いがいいんですね。いいんですよ。あと物の暗記力が早いですからね。いいんですけども、まあ彼ら彼女たちから言わせれば、わざわざ外国に行って勉強してね、 すごいお金を使って、勉強したのに、その販売員になるために、またはレストランで働くために、まあそんな苦労したわけじゃないってことになっちゃうわけですよ。うん、なので、なんか単なるその接客研修、接遇研修みたいな名目だと、まあ人気がないし、受けていても、眠そうな顔になっちゃうんですね。なので、カリキュラム的には、これはね、中国で私が研修やるときもそうなんですけども、単純にその販売員研修とか接客研修っていう名称は使わないですし、中身も結構変えます。アプローチをね。まあどちらかというと、こう、その販売心理学みたいな、そのようなタイトルを使うとすごく興味をそそるんですね。あとは、利益を2倍にする方法とかですね。そうです。こう、接客という単語自体に魅力を感じないので、はい。まあそういう工夫は必要だということです。はい。で、さらにその、今、ね、求められているこういう外国人観光客をどうやってもてなして売るかというのは、多くは日本の中でも、いわゆる観光地にあるわけですよね。観光ルート、の中にあるので、なんていうんですか、通勤者にとっては立地的には遠いんです。すべて。どこでも。どこでも遠いんですよ。なので、みんなの通勤時間がほとんどその、1時間なんていうのは近い方で、1時間半とか2時間かけて通ってもらうなんていう場所が結構ありますよね。山の中の温泉旅館、スキー場、まあそういったテーマ、大型なテーマパーク、リゾートも、意外と離れてますからね。あと、こういう空港もそうですね。なので、その、往復の通勤時間ってお金にならないじゃないですか。その、1時間半、往復3時間だったら近場の、お店でやった方が、毎日の結局、お金が稼げるわけですよね。なので、やはり、もう少しこう高い時給を設定していかないと、採用もできなければ、続けてもらうこともできないということです。ただね、私は上げた方がいいと思ってますね。日本人と同じ時給である必要がなくて、だってなぜかといえば、日本語も話せて、英語も話せて、中国語も話せるんだったら、それは上げてあげるべきですよね。日本人だって1200円なんだから、あの子たちにそんなに上げらんないよ、なんていう経営者いますけど、それはまあ大きな間違いで、外国人対応もやるような店だったら、やっぱそれは上げるべきだと思いますね。そうです。で、先ほど言ったその、再翻訳と言われることなんですけど、で、これは何かっていうと、まあ、例えば、いろんな商品がお店に届いてね、新商品が届くたんびに、いろんなメーカーさんがその、まあ、パンフレットとか説明書みたいなのを置いてって教えてくれるんですけども、それをそのまんま、中国語とか英語に訳しても意味不明みたいなことがよくあります。まあ、例えばですよ。例えばここに書いた通りで、なんか飲み物とかでも、これはすっきりとした喉越しですとか、なんか洗礼された苦さとか、エレガントな美しさとか書いてあっても、は？みたいな。具体的にはどういう意味なんですか？っていうのの説明になってないじゃないですか、これ。なので、これ、このまんまではもうはっきり言っておっぺけぺーですから、どうやって説明するかなということを、こう、まあ、研修会とかでもよく考えるんですね。現場の OJT とかでも。で、こうやって次言ってみようとかね。置き換える、まあ、再翻訳ですね。この作業が結構大変なんですよ。で、ただし、それでいい言葉が見つかると、ドカーンといきなり3倍、4倍、品切れ状態ぐらい極端に売れるんですね。だから、大変価値のあるし、価値のある作業なんで、やらなきゃいけないんですけども、何しろまあ、商品量が多いので、この再翻訳作業をやる時間をね、どうやって作るかっていうのは、まあ、はっきり言うと課題は課題ですよね。商品作ってるメーカー側の、その、なんていうんですか、PR とか、広告を作る人たちにそういう能力がないじゃないですか。ない。だからこれはもう現場でやるしかないな、ということで、今はまあ現場でやってますね。そうです。 だったら本当に売り上げが変わるんですよ。なのでやっぱこれも手抜いちゃうと、まあ、ダメなので、まあ、今これは、まあ、私の中ではね、私の中ではこういう外国人従業員の販売員のね教育やるときなんかは最重要課題ですね。あと飲食店でも同じなんです。やっぱり日本料理の食べ方もそうだし、なんかね、そばとかのでも今麺の腰とかでいいでしょ、腰を硬さでいいのかな、硬さって訳していいのかなとか。だから一回はやっぱりね、別の日本語を私は見つけるようにはしてるんですけど、もうちょっと別の表現ないかなと。でそれをヒントに彼ら彼女たちに考えてもらうということです。まあ味のことに関しても難しいですよね。あとはそのこういう翻訳、再翻訳の問題に加えて、人それぞれやっぱりこう得意不得意な商品ってありますよね。例えばね、日本茶みたいな、日本茶も随分種類があるんですけども、でお土産としてもやっぱ売れるから覚えるんですけども、ああいうのは結構女性たちも、まあ、大好きで、で日本茶にいろいろ勉強してるうちにどんどんハマっていく人なんかもいますね。自分の家でもかなりの種類の日本茶があるよなんていう人もいます。対して例えばまあジブリね、隣のトトロとかラピュタとか、紅の豚とかね大好きで見てるし、ああいうのは覚えやすいんですけども、ガンダムになってガンダムのその歴代の種類みたいなことになると全く分かんないで、一生懸命覚えようとしても興味がないから覚えられないみたいな、まあそういうのはありますよね。あと宝石類は覚えられるけども家電が苦手とかね、まあそういうのの逆ももちろんあるんですよ。そうなんです。これは本当にいろんな努力が必要で、もちろん適材適所にスタッフィングするということもあるんですけども、どんなところに行っても外国人従業員の方がもちろん少ないんです。いると言っても少ないので、もうね、ものすごく忙しいんですよ。もう呼ばれまくっちゃうわけですね。いろんな場所にこっち来て、ヤンさんこっちも来てとかって言って、だから日本、まあ申し訳ないですけど、日本人に比べてやはりお店の中にいる外国人ってもうそのビュンビュンビュンビュンこう歩き回らないと応対できない。まあそういう苦労はありますよね。でまあこんなことやっていくと、まあそう言ってもやっぱり効果がどんどんどんどん今出てきてて、まあここにも少し書きましたけども、1500円のお茶、日本茶のね、このお土産のパック、まあ 100g のこの日本の、なんていうのかな、綺麗な缶があるじゃないですか。缶にさらにちゃんと箱入ってて梱包もされてるというようなね、可愛らしい箱に入ったお茶、ああいうのも、数が必要なので、それを10箱とか買っていくようなね、中国人客には大変人気があるんですけども、ところがこれを、5000円を売るにはどうしたらいいか、みたいな。100g 5000円のお茶。で、いろいろ考えて、訳し方とかね、やると、もう飛ぶように売れて、今は、まあ、あるお店ですけども、1500円は余っちゃって、5000円が品切れ状態、っていうことがあります。で、これはコツを覚えると、比較的簡単なんですね。まあこんな風に効果がバンバンバンバンと出てきているので、まあ、大変やりがいもあるんですけど、やりがいもあるんですけども、何しろ手間がかかるっていうのは確かにありますね。だから彼女たち彼らたちの力で売り上げがこれだけ変わるんだっていうことはもうこの半年間で立証できたんですけども、十分にね。例えば月商ね、1億円の店がお土産屋さんあるんですけども、この9月までのところで言うと、一番いい月、昨年まではね、確か月商1億というか9800万円ぐらいだったんですけども、今年2億ちょっといきましたからね。そうすると2倍以上ですよ。もうピースって感じですね。なので今、ウハウハなんですね、経営者が。なんですけども、まあ、いろんなね、新しい商品やっぱり入れることで、 外国人の興味をこう絶やさないようにしてるんですけどね。で一方でこのどんどん覚えなきゃならないことと、さっき言ってたその再翻訳、それみんなで考えたり、それで売るためのこの練習する時間がまあなかなか取れない、まあ、ちょっと限度があるなと思って、外人スタッフをもっと増やしてくださいなんていう話をしてます。でただそうすると頑張れば、まあ、極端な話ですけど続いて3億の大台が見えてくるかなという気もしてるんですけどね、うん、まあそれにはもうちょっと外国人従業員増やさないと難しいかなという気もしますけど、はい。なのでまあここに書いた通りで、店の売り上げが2倍3倍になるということはもう全然決して夢ではないということですね。ああそうですね、うん、はい。ここまでで何か質問ありますか。よろしいですか。あ、そうですね、そうだ、よく考えたら来週行くんだ。そうですね、わかりました。じゃあまあもし来週まで質問があったらメールください、ね、で事前に考えてから行きますので、はい、ありがとうございます。じゃあここでまた休憩ですね、一回、はい、終わったらコールしてください。よろしくお願いします。はい、では。